本日の聖書の箇所は、新約聖書、ヤコブの手紙、26と27ですね。一章26節。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。今朝この聖書箇所より、愛はエコひいきせずと題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
皆さんおはようございます。2週間前の説教において私のかつてのですね、思い出を少しだけ語らせていただきました。まあ、主の祈りはですね、使徒信条というものを唱えることによって、周りから、おぉ、クリスチャンだと言われた、そんなですね、こう、思い出でしたけれども、まあ、今日もですね、一つ、かつての思い出から、まあ、かつてと言いますか、今でも起こり得ることかもしれませんけれども、まあ、私がクリスチャンホームで、クリスチャンの家庭で育ちまして、あるいは自分自身も自覚的に信仰の告白へと導かれて、クリスチャンとして生きてくる中で、時にですね、出会い続けてきた言葉、まあ、かけられ続けてきた言葉、こんな言葉がありました。それは、クリスチャンであるお前がそんなことしてもいいんか、という言葉ですね。クリスチャンであるお前がそんなことしてもいいんか。自分がクリスチャンであるということを表明して生きてくる中で、何度か耳にしてきた言葉です。お前そんなことしていいんか？お前クリスチャンだろ。時にですね、それは脅威ともなる言葉ですね。まあ、しばしばですね、それは彼らのこうクリスチャン像、とてもですね、こう彼らが作り出した、友人たちが作り出したクリスチャン像によるものですから、いやいや、それは違うよ、とこう反論できることでもあるんですけれども、でも時にですね、それは、私たちがどこかで後ろめたさを覚えながら、妥協してるんじゃないかな、と思っているような事柄も、痛烈にですね、ピンポイントでつくような問いかけであったりもするわけです。まあ、絶妙にですね、自分たちの妥協しているかもしれないという後ろめたさをつくような、そんな言葉でもあったりしたわけです。まあ、友人との間だけでなくですね、まあ、家族との間、家族の中で自分だけがクリスチャンっていうような場合にも、まあ、他のですね、こう、クリスチャンではない家族たちに囲まれる中で、自分がこんなことをしているのは、証にならないよな、というような、そんなですね、こう思いを抱いてしまうということは、皆さんもしばしば経験されることではないかと思うんです。最近ですね、KGK の主事の大島さんという方が、来年の春あたりにこの盛岡の教会にもお迎えしたいなと思っていますけれども、大島さんという方が本を書かれました。まあ、その本がですね、ご自身のクリスチャンのお母さんと、クリスチャンではないお父さん、この夫婦のやりとりをですね、ふんだんにこう、紹介している、そんな本だったんですね。まあ、その紹介の中で面白いこうやりとりがありまして、まあ、クリスチャンではないお父さんがですね、お母さんに向かって、お前クリスチャンなのにそんなことしてもいいんか、それでもクリスチャンか、と問うとですね、お母さんは胸を張って、こんなんだからクリスチャンなんや、とですね、自分がこんなんだから神様に頼らなきゃやっていけないんや、と開き直って答える、というようなですね。まあ、そんなやりとりが紹介されていました。読みながらですね、なるほどなと思ったり、励まされたりしたわけですけれども、確かに私たちは、神様は完全な存在でも、私たち賭けだらけの存在であるがゆえに、いろいろな失敗をしてしまったり、賭けがあったり、 でも欠けがあるからこそ、弱さを知るものだからこそ、主により頼むものとされています。もちろん私たちクリスチャンは全てが聖人君子というわけではありません。あるいはそう努力してなる。誰もがクリスチャンになったらば、聖人君子になるんだと頑張って頑張って自分を律していくというのもおかしなことです。私たちは許しの中にあるものです。何度でもこの礼拝の中で繰り返しますけれども、クリスチャンというのは許された罪人です。罪人で亡くなったものではなく、許された罪人。許しを知った罪人。まあ、この理解が絶えず私たちを悔い改めと謙遜とそして感謝へと向かわせるものです。私たちはどこまでも自分自身を誇るものではなく、自分自身を誇るものではなく、十字架につけられたイエス・キリストだけを誇るもの。これがパウロがガラテヤ人への手紙を通して教えてくださっていることです。教えているパウロを通して神様が教えてくださっていることです。でももちろん私たちは許しということに自分たちは許されているということにふんぞり返って罪を犯し続けるというのはおかしなことでもあります。信仰を持つ前と後とで何ら私たちの生き方や行動に変化がないとするならば、私たちは自分の信仰のあり方を、やはりこのヤコブの手紙の一章を通しても、私たちは聞くだけのものになっていないか、ということを自分自身に問わなくてはならないと思うんです。でも私たち希望を持つことができます。私たちは日々新たに変えられていく。私たちが自分を律して頑張って頑張ってというよりも、御霊の働きによって、私たちは日々新たに変えられ続けることができる。今日はヤコブの手紙1章の26節と27節を先ほど読んでいただきました。予定ではですね、2章までを考えていましたけれども、変更しまして今日はこの2節だけの箇所とじっくりと向き合いたいと考えています。この箇所、先ほど読んでいただきました26節と27節は、言わずもがな、直前の25節までの箇所と関係があります。まあ、本当にこのヤコブの手紙一章の始めから、皆さん一回一回開き続けてきたその時をですね、思い出していただきたいと思うんですけれども、本当にたくさんのですね、たくさんのことを私たちに教えてくれる、そんな手紙だなと私は印象を持っていますけれども、この一章の26節27節はここまで続けられてきた一章のヤコブの一つ一つのヤコブによる教え、その教えのまとめのような箇所でもあります。2週間前、10月の6日の日曜日の礼拝においてサパーの日でしたけれども、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。そこでは、聞くばかりですぐに忘れる聞き手にはならないこと。私たちは、行いによって祝福される。行いによって救われるではもちろんありません。行いによって私たち自分の救いを手に入れるではありません。しかし、私たちが信仰を持って行っていく一つ一つの技を通して、私たちの技であったはずのその一つ一つの事柄を通して、しかしそれが主の御業と変えられていく。私たちを通して働く主の御業と変えられていく。その豊かさを経験するものとされていく。まあ、そのような意味で私たちは行いによって祝福されるんだと。そのことを直前の25節の箇所を中心に私たちは学びました。続く26節、27節、今日は主には一つだけの点でお話をしたいと思っております。まあ、礼拝説教のタイトルはですね、愛はエコひいきせずと、つけてしまいましたけれども、先週の時点で。まあ、次回のですね、2章以降の箇所でもう一度この愛はエコひいきせずというタイトルを用いたいと思っておりますけれども、今日のこの26節、27節から語ります、この説教。 改めてタイトルを付け直すとしますならば、それは虚しい礼拝ではなく、虚しい礼拝ではなく、このテーマで学びたい、語りたいと思っております。虚しい礼拝ではなく、あえてですね、礼拝という言葉を使いました。虚しい宗教ではなくとも言い換えることができますけれども、26節の一番最初で、自分は宗教に熱心であると思っても、とこのように始められています。言葉が始められています。自分は宗教に熱心であると思っても、珍しい言葉が使われています。聖書の中でですね、あまりこう宗教という言葉が使われているのを、皆さんも聖書を読んでいる中でそんなにですね、こう見つけることができないはずです、宗教という言葉。でもこのヤコブ書においては、この新改訳聖書では、この26節27節ともに宗教という言葉が使われています。まあ、この宗教と訳されている言葉、同じ言葉が実は他にも新約聖書の中で2箇所ほどに登場します。1箇所は、まあ、宗教という意味、パウロがですね、自分自身が教えられてきた、そしてまた自分自身が信じてきたパリサイ人としてのあの律法主義について説明をするにあたって、自分のかつての宗教という言葉を用いました。そしてもう一箇所はコロサイ人への手紙に登場するんです。でも私たちコロサイ人への手紙をですね、一生懸命こう開いてみても、そこに宗教と訳されている言葉を見つけることはできないんです。代わりに何と訳されているかというと、礼拝と訳されているんです。まあ、ここで宗教と訳されている言葉、礼拝とも訳すことができる言葉なんです。自分は宗教に熱心である。さらにそれを突き詰めて考えていくならば、自分は礼拝に熱心である、まあ、礼拝を捧げることに熱心である、このようにも言い換えることができる言葉なんです。私たちの信仰の歩みというものは礼拝を中心としたものです。まあ、クリスチャンはですね、毎週日曜日に集まり続けるんです。集まって礼拝を捧げ続けます。信仰生活の中でこの礼拝に対する意識が崩れていくと同時に、言ってしまうと神様との関係、信仰そのものが揺れ動いてしまうということを経験します。そういう意味で礼拝を捧げることの大切さ、また守ることの大切さが教会の中でも強調され続けてきました。でも同時に逆の点、まあ私たち本当に礼拝ということを大切にするんですけれども、2週間前にもこの同じことを取り上げましたけれども、私たちが礼拝を捧げている、礼拝を捧げているからといって、私たちの歩みを通して信仰が反映されていかないとするならば、それは意味がない、虚しい。信仰が反映されていく歩み、私たちは礼拝を通して私たちの信仰を神様の御前にいつもいつも告白をするわけですけれども、その私たちの信仰が私たちの歩みを通して反映されていく、このことをですね、今日も考えてみたいと思うんです。私たちの信仰がどのように反映されていくのか、それは特に人との関わりにおいてであるというのがこの箇所の教えなんです。特にですね、二つのことが具体的な例として挙げられています。まず一点目は、自分は宗教に礼拝を捧げることに熱心であると思っても、その続く箇所、自分の舌に器をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しい、そのような人の礼拝は虚しいと言われています。 ここで靴輪と言われていますけれども、自分の舌に靴輪をかけず、靴輪をかけず、朝の礼拝でも、靴輪って何だろうとですね、話し合いました。これ年配の方だったらすぐにわかるんでしょうかね、靴輪っていうのは。でも少なくともですね、私や朝の礼拝に来ていた熊谷誠兄弟やジェームス先生、まあ、ジェームス先生靴輪って言われてすぐにですね、あれルークにつけるやつと言って、あの犬が吠える時にですね、こう、吠えないようにつけるやつを、それじゃないかなんておっしゃったんですけれども、でまあ、靴輪、口輪とは違うんですよね。靴輪というのは、そこに、あれでしょうか、手綱をつけるため、そして馬を制御するため、馬を制御するための用具のことを靴輪と呼ぶそうです。わかりましたか、空くん。靴輪ね。靴輪。馬を制御するための用具である靴輪。この靴輪を私たちの舌にかけるということ。舌にかけないということ。つまりは、私たちが自分の舌を制御することができないということです。自分の舌を制御することができないということ。まあ、この唇の問題といいますか、舌の問題。本当に恐ろしいことだと思うんです。ヤコブは3章においても特にこの舌の問題を取り上げて、舌で、言葉で失敗をしない人はいないと、そのように語りました。言葉での失敗、皆さんどうでしょうか？どのような大きな失敗をされたことがあるでしょうか？私も、しばしばです。言わなくてもいいことを言ってしまう。また私たちの唇を通して、この舌を通して、教会の中であっても、人に対する抽象や陰口というものが生まれていく。まあ、概してですね、自分自身では気づかないことが多いかもしれません。私たちの唇がどんな言葉を発しており、またそれがどのような影響を与えているのか。ヤコブは恐ろしい言葉も使っています。その舌には死の毒に満ちている。その舌は死の毒に満ちている。死の毒に満ちている。まあ、確かに人の言葉は人を死へと追いやることもできるものです。言葉の力ということがあの震災の後にもあちらこちらで語られました。かけられた一つの言葉によって本当に大きな励ましを受け、再び立ち上がることができた。まあ、そのようなストーリーがあちらこちらで語られていました。でも同時に同じその舌は人に希望を与えるどころか人を絶望にも引き落とすことができます。人を罪へと走らせることもできます。死の毒に満ちている。私たちが賛美を捧げています。神様に賛美を捧げながら、しかしもし私たちが礼拝を捧げるものでありながら、自分の舌を制御することができずに私たちの口から死の毒を吐き続けてしまうとするならば、そのような人の礼拝は虚しいと言われているんです。もう一点、それは27節に、登場することですけれども、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。誠の宗教、礼拝は、礼拝を捧げる者は、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をするというんです。孤児、親を失った子供たち、ヤモメ、夫に先立たれた妻たち。特にこれはですね、私たち旧約聖書の時代から続くユダヤ人の中でのその背景をですね、こう、そこにしっかりと見出さなくてはいけませんけれども、 旧約聖書の時代でも、この孤児やヤモメの存在というのは、社会的な拠り所を失った、そして同時に経済的な拠り所を失った存在として、何度も何度も旧約聖書の中に登場してくる。そんな存在です。貧しさを覚えながら虐げられる代表格として登場してくるのがこの孤児やヤモメという存在です。ヤコブははっきりと言い切るんです。宗教とは、礼拝を捧げるものとは、このような存在の世話をすること、助けること、助けるものなんだ。どれだけこの日曜日のこの時間、1時間半というこの時間の中で充実した礼拝を捧げていようと、自分は信仰に熱心だと思っていようと、問われるのはその生き方なんだというわけです。22節においても自分を欺いて、自分を欺く、という言葉が用いられていましたけれども、その22節に続いてこの今日の26節でも、自分の心を欺くという言葉が用いられています。自分の心を欺くという言葉。イエス様の例え話、ルカの福音書の10章に登場する良きサマリア人の例え話。倒れているユダヤ人の旅人、そのそばを通りがかったレビ人、まあ、神殿に仕えるレビ人、そして同じく神殿に仕える祭司、この二人は二人とも道の反対側を通り過ぎて関わりを持つことを拒絶した。まあ、彼らはですね、本当に礼拝を捧げるエキスパートであったはずです、奉仕者として。そしてエルサレムからエリコに下るというのは、彼らが直前までエルサレムで礼拝を捧げ続けていたことを示唆しています。あるいは捧げられていた礼拝のための準備や奉仕に勤しんでいた、それがレビ人や祭司たちでした。しかしその直後に出会った光景、彼らが直面したその場面、強盗に襲われて瀕死の状態で倒れ伏しているその旅人、彼らは関わりを持つことを拒絶し、あるいは自分の影がかかることさえも注意深く避けながら道の反対側を通り過ぎて、自分を清く保たなくてはいけない、この一心で彼らは通り過ぎていったというわけです。まあ、今日のこのヤコブの一章の26節27節のまさにその宗教に熱心であっても自分を欺いて虚しくしているその存在を、まさに文字通り表すような、そのような存在としてイエス様はこのレビ人や祭司たち、この例え話を語られていました。虚しいんです。礼拝が自己満足や礼拝を捧げている自分に対する自己陶酔で終わってしまってはいけない。私たちはこの場所で礼拝を捧げて、そしてこの場所から始まる一週間の歩みを通して、礼拝を捧げた私たちが礼拝者として、その一週間の歩みを通して、どのように自分自身の信仰がその歩みの中で表されていくのか、神様が私たちを通してどのように働かれていくのか、この1時間半という時間は私たちのこの1週間のその始まりであり、中心である、中心であるということは、私たちが礼拝者としてその1週間の意味を生き続けていくということに他なりません。礼拝者としての私たちの本質や本領が問われるのは、この街道の中でもあり、同時にこの街道から足を一歩踏み出したその時から、あるいはこの教会から足を一歩踏み出したその時からというわけです。 いつでしたでしょうか。比較的最近だったと思いますけれども、マタイの福音書の18章から、そこにもやはりイエス様の例え話が、イエス様が語られた例え話がありましたけれども、一人の王様から、主人から、莫大な借金を免除されたしもべの例え話。あの例え話を思い出したいと思うんです。彼は、この王に借金を返すようにと言われたときに、ひれ伏して、そして必死に懇願をしました。どうか許してください。もう少ししたら返しますから。何とかして返しますから。しかし到底返せ得るはずのないその額を前にして、主人はかわいそうに思い、王様はかわいそうに思い、このしもべの借金をすべて免除してあげました。しかしこのしもべは、この王の前から退出するや否や、自分に借金を持つ、もっとですね、もっともっと少額の借金を持つ別の仲間を見つけたときに、その仲間を許そうとはせず、その仲間を牢屋に入れてしまった。まあその箇所からのメッセージをしたときに、これが私たちの姿になってはならない、ということもお話をしました。私たちはこの礼拝に集い、本当に私たちの他の誰でも、誰にも許すことができなかった私たちのこの罪を、このイエス様の十字架によって完全に免除されて許された。その許しを知った者として、神様に感謝を捧げ、賛美を捧げた。悔い改めて賛美を捧げた。その告白をした。でも、この主人、王様である神様、そしてイエス・キリストを礼拝するその場所から足を一歩踏み出して、私たちの家族であったり、友人であったり、あるいは知人であったり、何か私たちに対して害を加えたり、傷を与えたり、損害を与えた、と思われるようなその存在にあった瞬間に、許せない。そのような思いにいっぱいになってしまうのは、まさにこのしもべの姿に他ならない。許しを知った者として、私たちは許す者とされていく。まあ、そのような私たちの生き方についても、あのマタイの18章から学びました。許されたことを感謝しながら一歩出るとモードが切り替わり許せないというならば、私たちは自分の心を欺いて、この礼拝の場に私たちの身を置いているに過ぎない。私たちの礼拝は、宗教は虚しいというわけです。私たちは礼拝を捧げることによって、神を愛する者としての信仰を告白し続けます。悔い改めと感謝を神様の前に祈り、そして心を合わせて主を賛美します。神を愛する者としての信仰の告白。でもイエス様は、あの律法の専門家に問われた時に、聖書の教えを究極的には二つにまとめることができると、そのように教えられました。まあ、一つが、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、神である主を愛するということ。私は主を愛するという告白を繰り返します。神様あなたを愛しますと賛美を捧げ続けます。そしてもう一つは何か。二つにまとめられたうちの一つは何かというならば、あなたの隣人をあなた自身のように愛するということでした。隣人を愛するということ。この神との関係に生きることを知った者は、改めて人との関係に生きることへと、許すことへと、愛することへと招かれ、そして使わされていき、また送り出されていくんです。私たちは福音書からイエス様の祈りの生活を顧みることが、見ることができます。イエス様の祈りの生活、朝早く起き出して、イエス様は祈っておられました。安息日ごとにシナゴーグ、街道に行かれて礼拝を捧げられていました。私たちが今日捧げているように。 他の誰よりも父なる神様との深い関係の中にイエス様は生きられました。この地上にあって。でも同時に他の誰よりも人との関係の中にも真剣に生きられたお方だったんです。マタイの福音書の9章、ガリラヤ宣教のまとめの箇所、町や村をイエス様は巡られました。街道で、礼拝の中で教えられました。御国の福音を述べ伝えられました。そして同時に、人々に触れられ、あらゆる患いを癒されたんです。病や患いを癒されたんです。神様との関係に、父なる神との関係に生きられたイエス様は、同時に人との関係に生きられた、生きられ続けたお方でもありました。私たちは、人となられたこの主の姿に習うものと変えられ続けていく過程にあるんです。御霊が私たちを変えてくださいます。虚しい礼拝、自己満足の礼拝、自己陶酔の信仰から脱却して、愛するもの、使えるものとされることを求め続けたいと思います。そしてそれは私たちを、私たちの信仰、そして私たちの礼拝をこの世から清く守ることになると、そのようにも言うんです。この世から、この世から受ける様々な誘惑、刺激し続ける欲望、どこまでも自分の栄光や評価を追求することを称賛するような風潮、私たちの内側にど真ん中にこう救っている自己中心を助長するかのようなそのような囁きかけ、そのようなことから私たちを守るというんです。一つの私たちの求められる行いとしての祈りということについて最後に考えて終わりたいと思いますけれども、木曜日大船渡聖書バプテスト教会の祈祷会に参りました。その前にですね、いくつか訪れたいと思っていたところがありまして、少し早めに行って、そして2件ほどのところを訪れました。ウィトア夫妻とともにある方を訪ねたんですけれども、私にとってですね、約1年ぶりにその方をお訪ねしたことでした。1年以上ぶりでしたけれども、まあ、その方がですね、仮設住宅に住むその方が何度も繰り返して語っておられたのが、あの震災から2年7ヶ月も経って今も被災地に残り続けてくれているのはキリスト教さんぐらいだということをですね、何回もこう繰り返して語られていたんです。まあ、その言葉を厳かな思いで聞いていたんです。まあ、キリスト教さんぐらいだと言われたときに、まあ、私はですね、私たちがと素直にですね思うというよりも、本当に教会が大船渡の地でもそこに立ち続けることができているのは、ひたすらにこの岩手のために続けられている鳥なしの祈りと、また具体的にその働きのために捧げられ続けている献金があり、そして同時に、まあ、今日もシンガポールチームが共に礼拝を捧げておられますけれども、シンガポールからのチームのように、あるいは今ですね、滋賀からのご婦人たちが宮古に来られていると、先ほど祈りの中でも祈りましたけれども、そのうちのお一人はですね、70代のご婦人です。70代のご婦人があの台風の中でですね、何度も空港で待ちぼうけを食らいながらも駆けつけてくださった、そんなご婦人方の姿にもまた私は励まされていましたけれども、本当に覚え続けてくださっている方々のその祈りと、また存在を通して、またその存在を通して働かれている、また祈りを通して働かれている神様のその御業ゆえに、2年7ヶ月も経って残り続けてくれているのは、この言葉がですね、その口から出てきたんだなと思いながら聞いていたんです。でも同時に、その方がご自身の話になったときに、ご自分のポッサガリのようなその状況、その将来を考えるときに、もう自分など死んでしまった方が良いのではないかとも、そのように語られたんです。 もうこのまんま生きていても別に何も希望はない。もう自分など早くに死んでしまった方がよっぽどいいのではないか。その言葉を聞きながらも、私たちの進化が問われるのはむしろこれからであるというそんな思いも新たにさせられていました。被災地での働きも続けられています。直接関わることができる方は限られているかもしれません。私たちはある意味ですね、私たちの代表としての震災支援のスタッフたち、スタッフの兄弟姉妹方を送り出し続けています。でも同時に、この働きが日本中で、あるいは海外からも捧げられ続けてきた祈りによって進められてきた働きであることを覚えるときに、私たちもまたこの盛岡、同じ岩手の地にあって、祈るものとされ続けていきたい。ぜひ皆さんとこの祈りを共有し続けていきたいと思うんです。また同時に今日はこれからトルコでの働きの働きがこの礼拝と昼食時に末富先生ご夫妻によって明かしされようとしています。私たち祈りは国境を越えていきます。場所を越えていきます。時間を越えていきます。祈りによってトルコでなされる主の働きに私たち加えられていきたいと思います。鳥なしの祈りとは究極の無視の行為である。以前この礼拝でもお伝えしたこの言葉改めて今日も共有したいと思います。鳥なしの祈りとは究極の無視の行為である。無視という時にですね、無視をするという意味の無視ではなくて、私をなくす、この意味での無視ということです。自分のためにどんな益があるのか、宗教ということを考えるときに自分にどんな益があるのかということばかりを自分たちの生まれながらの思いでは考えてしまうような、そんな私たちが、しかしこのキリストの贖いを知ったときに、虚しい宗教ではなく、私たちの行いを通して主の御業がなされることを願うものとされていくときに、私たちの祈りもまた無視のもの、私ではなく取りなすために、たとえそれが私自身の利益とつながらなかったとしても、心から取りなす、その相手の祝福と、またその働きの祝福を祈るものと変えられていきます。これもまた、この世から自分を清く守ることに他なりません。さあ今日も、この礼拝堂から私たちは足を踏み出して送り出され、使わされてまいります。私たちのこの舌、靴輪をかけられていないこの舌がですね、もう無理やり働いてしまうことから、私たち今週も守られるようにと祈りながら出ていきましょう。私たちの行いの一つ一つ、それは神様が働かれようとしているその行いであることを覚えたいと思います。そしてまた私たちの祈り、その祈りを通してこそ、私たちの無視の心を主の御前に捧げ、そして取りなし続けるものとされていく、この恵みの座へと私たちまた近づけられていきたいと思います。私たちの礼拝が、信仰が、宗教が虚しいものではなく、父なる神の御前にあっても清く汚れのないものであるように、この思いを共有しながら御言葉に生きるものと今週も変えられてまいりましょう。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たち今日も共にあなたの御前で礼拝をお捧げいたしました。そして同時に、私たちの始まる一週間の歩みを通して、私たちはあなたの御前に歩み続けます。私たちの口から昇った賛美の言葉、また私たちの思いのうちに与えられた信仰の告白、悔い改めやまた感謝、神様どうか私たちがこの一週間の歩みを通してもまたその告白を繰り返し、 私たちのあらゆる言葉や行いを通しても、神様に対する信仰を明かし続ける、そのような歩みへと私たちを招き、導いてくださいますようにお願いいたします。愛することができない思いや、許すことのできない思いとの戦いの中にある方々、神様、憐れんでください。御霊が働いてくださるのでなければ、愛することなど、許すことなどできません。主がどうか働いてください。また、私たちを祈りへと導いてください。祈りの乏しいものであることを神様の御前に告白しつつ、しかし、祈りの中でこそ、私たちの信仰を告白し、また同時に取りなし続けていくことのできる、そのような信仰を私たちに備えてくださいますようにお願いいたします。主の御前にあるものとして、礼拝者として、どうか神様、私たちをこの場所から送り出してください。お委ねいたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。